ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は極めて快適な朝を迎えておりますが、私の心の中は非常に、暗くてですね、なぜ暗いかっていうと、今日本は、石油がですね、中東紛争で石油がどうなるか、それから中国の国際的食料買い付けで食料がどうなるか、それからドルの国際的な信用が落ちていて、我々のお金がどうなるか。それから、北朝鮮のミサイルはまだいいにしても、中国のミサイルとかそういうものが日本に直接危害を加えることがないかという、私たち、および私たちの家族を守るための非常に大切なことがぎっしりとあるわけですね。で、私のところもですね、そういった準備を家庭でもしているわけですけども、私たちおよび私たちの家族を、命を、助ける。もしくは日本人全体の、こう、破壊的なことを止めると。いうことが差し迫っておりますけれども、さらに、それにですね、全然脅すわけじゃないですよ。私は脅してお金を儲けようとかいう気持ちはさらさらないもんですから、ないんですが、今日は、私の目の前で最近起こった、最も危険な政治的な動きですね。これについてお話をしたいというふうに思います。まずそういうふうに私が考える基礎的なことを簡単に触れておきますけれども、非常に古い昔は別にしてですね、今から100年以内っていうか、最近っていうかですね、歴史的には最近起こった極めて大量の国民の虐殺っていうか死亡っていうかですね、そういったものが起こったのを2つだけ挙げます。他にもいろいろ言えばあるんですけど、主に2つ挙げますね。一つがナチスドイツにおけるドイツ人の死亡ですね。だいたい兵士が約300万。国民が約200万。それからユダヤ人が約300万。合計してほぼ虐殺された、虐殺というか戦争で死に、かつ戦火に追われて死に、かつ本当に虐殺された人が800万人ですね。これがだいたい、1930年の後半から、1945年までの間に行われた虐殺であります。首謀者はって言ったらヒットラーですね。ただナチスという政党があり、かつ、ドイツの国会がありましたからね。象徴的にはヒットラーってことになります。それから、ロシアですね。これはソ連になりましてね。これも20世紀の最初に革命が起きて、共産主義になりましてね。それで最初は、違うんですけども、そのうちしばらく経ったらヒットラーっていうですね、人が出てきて、そしてロシアの文献なんかをよく読みますと、いろんな説があるんですが、一応ヒットラーが直接的に殺害したり、またシベリア送りして、結果的にシベリアに送った後、それが原因して死亡したっていうのを、割合と確実な数字で出しているのを見ますと、だいたいおよそ2400万人ってことになります。この他にも中国とかカンボジアとか、いろんなところで、こういった大きな被害が出ておりますけども、いずれにしても、国民が政治家を選択し損なうとですね、どういうことが起こるかと。ドイツというのは割合とその人口が多いところではないんですが、そこで800万人が死亡するとか、それからロシアで、共産主義のロシアでですね、2400万人も、言ってみれば政治的に殺害されるかと。いうことを、経験してるわけですね。非常に私なんか強い印象がありまして、日本がこういう国にしてはいけないというふうに思いますね。その、ことが目の前で行われたので、私はもう愕然としたわけですね。これには二つとも、他のものもそうなんですけど、特徴があるんですよ。多くの人はですね、ヒトラーっていうのは一番最初から独裁的であり、かつ虐殺的であったというイメージがありますね。そういうふうにこう学校で教えられますから、多くの日本人はそう思ってますけれども、ヒトラーが登場したとき、ヒトラーってもともとオーストリアから出てきたんですね。それでミュンヘンあたりで活動して、そしてその時には非常に労働者党っていうような名前がついてるわけですけれども、そういったその非常にこう庶民的なですね、それからその時に行われてた、いわゆる第一次世界大戦の賠償問題とかそういうものでですね、力によって圧迫してくる まあ、フランスなんかに対して、まあ、ドイツ国民は立ち上がろうと。今の政治はダメだって言ったわけですね。それでヒトラーがある程度権力がつきますとね、今度は非常にいい政策をしてるんですね。それは見かけ上非常にいい政策をしてるんですね。それは何かつったら、フォルクスワーゲンっていう国民車を作ったってことです。その国民車を作るときにヒトラーが言ったのは、車に乗るってことは非常に快適である。しかし現在はお金持ちしか車は買えない。したがって、貧乏な人にも車は買えるように国民車を作るんだっていうのがフォルクスワーゲンですね。それでフォルクスワーゲンが現実にあのカブトムシみたいな自動車を作ったら、ヒトラーは非常に感激して、ああ、これで、ドイツ国民が、の多くが自動車に乗ることができると言って喜んだわけです。さらに、車を作りましたからね、その車を走る道路を作んなきゃね。その頃、ドイツは第一次世界大戦の賠償で苦しんでおりましてね、産業もほとんどなかったもんですから。貧乏な人でも誰でもが仕事をありつけるのは土木工事だと。だから大規模な土木工事をやらなきゃいけない。これが後にアウトバーンと言われるドイツの高速道路網なわけですね。これも非常に喜んだ。つまり、日本の皆さんがちょっと誤解してるですね。ヒトラーっていうのは最初から独裁であった。そうじゃないんですね。登場した時は必ず国民の耳にいいことを言って登場します。それ途中で変質しまして、そして独裁に変わる。そして、まあ、ドイツで800万人が死ぬと。まあ、ドイツの人口とは日本の3分の1ぐらいですから、この300万人というのは実に大きな数字であるってことがわかりますね。それから、スターリンですね。まあ、もともとですね、ロシアは帝政ロシア、ロマノフ朝の帝政ロシアで、まあ、農奴に近い農民もそうでした。まあ、そういうのが働いてて、まあ、日露戦争があって日本に負けてですね、それがきっかけになって、一番民主主義の遅れてるロシアが、共産主義革命が起こるわけですね。で、その時の指導者はレーニンっていう指導者で、この人もちょっと背景が怪しいんですが、まあ、実際にレーニンが、ソ連の共産主義になったロシアをソ連、ソビエト連邦とか言ったんですけども、ロシアの指導者の間はですね、まあ、具体的には、大きな虐殺とかそういうの行われなかったんで、レーニンの本質っていうのをちょっとここでは、割愛しまして先に進みたいんですが、まあ、レーニンの死亡を受けてですね、スターリンっていうのが書記長っていうか指導者になりました。スターリンも最初から独裁ではありませんでした。なんたって共産主義ですからね、国民全部同じと、一緒に働いて一緒に給料もらおうっていうんで、お互いには同志、同じ志、っていうですね、同志と呼んだわけですね。例えばレーニンがスターリン呼ぶときはスターリン同志とこういうふうに呼ぶということで、見かけ上は非常に平等だったわけです。ところがこのヒトラーと同じようにですね、本当は心の中が独裁が良かったかどうかっていうのは分かりませんが、独裁的気質であったことは間違いないですね。そしてついに独裁者になります。で、自分の反対する人を次々と闇の中で殺害したり、それから裁判にかけて非国民だっつってかけたり、分断工作をしてるんだっつって殺したりということを、まあシベリア送りしたり、まあ、いうことが続いたわけですね。で、まあだんだんそれは拡大してきまして、まあ、ルイセンコっていう科学者、インチキ科学者なんですけど、科学者が、科学院の総裁になってからはですね、科学で異論を唱えるもの、とにかく自分に異論を唱えるもの、これはスターリンもルイセンコもそうですけども、とにかくシベリアに送ると。まあ、シベリアに送るってことは、あの頃、まあ、半分は死んでくれっていうことなんですが、まあ、寒さと飢えと、重労働に耐えかねて、まあ、次々とシベリアで命を落とす。だから、直接的な死刑になった人、暗殺された人、シベリアに送られて死亡した人、まあ、この合計が2400万人。自分の同じロシア人ですよ。まあ、ソ連邦の人をそうしたわけですね。こういうことがもし日本に起こったら大変なんですよ。告げ口、それからなんかわけのわかんない管理とか、役人とか、闇の警察とか来てですね、ドイツだったらゲシュタボっていう名前が非常に皆さんに知っておりますけど、まあ、秘密警察ですね、簡単に言えば。そういうのがまた、ヒトラーとか、スターリンとか、そういう読者層の周りに救うわけですね。 他の人ほとんど知りません。顔もよく知らないし、何もよく知らないんだけど、そういう人が来て、監獄に引っ張られたり、ガス室で殺されたり、あるいはシベリア送りで死んだりしたわけですね。ということは、これは歴史が何を言ってるかっていうと、政治家の中にはね、もともと自分が考えてないことを言って、耳障りのいいことを言って、国民を騙し、権力を取ったら豹変すると。こういうタイプの人が明らかに存在するということを示しています。これは歴史が示しておりますから間違いありません。日本でもそういうことはいくらでもありました。本当に心から言ってることとやってることが同じ人っていうのと、それから言ってることは自分がそうなりたいということのために、単に美辞麗句って言いますか。その時の国民が喜びそうなことを言って、権力を持つと豹変するっていう二つのタイプですね。これがあることはもうこれで明瞭なんですね。それで、私は実は2年ぐらい前から、やっぱり今の日本は非常にひどいと。特に私の場合はですね、子供が非常にこう、かわいそうな状態にある。それからお母さんが一生懸命働いても報われない環境にある。それから日本の老人がですね、本当にこう、虐待と言ってもいいぐらい差別されている。それから若い人でもですね、それまでは会社のため、日本国のためって働けたんですけども、今はもう金で縛られてですね、突如解雇命令を出されたり、なんかしてっていう悲惨な状態にあるということを、まずとにかく何とかしたいと。それからもう一つは日本文明というのが非常にこう優れてますので、日本文明は天照大神に代表されるように、力ずくで独裁でお前なんだっつってやるんじゃないと。みんなで納得して、やるという政治をやる。もしくは天皇制っていうのがあって、これいろいろ評価ありますけどね。まあ概念としては仁徳天皇の話で代表されるように、指導的な天皇と、それから日本国民は一緒に努力していこうと。国民が貧乏になれば、天皇陛下も税金等もやめると。今、全然そうなってないで。まあこれ、現在、岸田政権の人気がものすごく急落してるのはそうでしょうね。国民が非常に困って、賃金も上がらないし、物価は上がるっていう中でひいひい言ってるのにもかかわらず、自分の給料だけ上げるという法案を通そうとして、それでもう人気がガタッと失墜しましたね。まあ日本文明じゃないんですよ。だから日本人が強く反対したんですね。次の明日ですね。私が何を目にしたのかと。何を目にして、あ、これはもう日本にとってどうしても自分はね、立ち上がらなきゃいけないと思ったかということをお話をいたします。私はもう自分の生活だとか、自分の人生っていうのは極めて満足に終わりましてね。もちろん、もちろん人間ですから不満もありますよ。体も弱かったし、ね、必ずしも、いいとかいうことで、だけではなかったんですけど、それでもですね、会社でも非常に、重要に取り扱っていただきましたし、退職の時もみんなが送ってくれましたし、それから大学の先生にもなって、テレビにも出て、まあベストセラーも書いて、まあ、教科書にも掲載されたりしましてね、そして非常に満足な生活をしたので、まあその恩返しっていう意味でもありませんけど、私のような人はね、やっぱり国のため、国民のため、お母さんのため、子供のためにね、全力を注ぎたいと思って政治に入りましたが、ちょっと先が悪かったんですね。まあ、その状態を、明日にでもですね、私がどういうことに非常な大きなショックを受けたかと、まあ、いうことをお話ししたいと思っております。